海の福音書の2章1節から12節をお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところに戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。今朝は久々に日曜日とクリスマスが重なる年となりました。調べてみますと、前は何年だったか覚えている方はいらっしゃいますでしょうか。2016年でした。その前は2011年、その前が2005年、だいたい 5,6 年周期なのかなと思ったらですね、その前は1994年、結構不規則なんだなということが分かりましたが、意外にあるんだなという気がいたします。クリスマスといえばもちろん主イエス様がお生まれになった日です。キリスト教会では救い主のイエス様の誕生を心から世界中でお祝いされていますけれども、今朝お話ししたいことは、イエス様が生まれてくださったことはクリスチャンにとってだけの喜びではないということです。全世界の人のための喜びだということです。羊飼いたちに救い主の誕生を知らせた天の御使いは、この民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますと語りかけました。すべての人にとって喜びの知らせ、それがクリスマスということを今朝は覚えたいと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、神様の御言葉を感謝します。どうぞイエス様の誕生について、今聖書を読みますけれども、私たちが理解できるように、また何か心に語りかけてくださいますようにお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、新約聖書のマタイの福音書とルカの福音書に救い主誕生の出来事が書かれています。そこには救い主の誕生を心から喜んでお祝いした人たちだけではないんですね。救い主誕生の知らせをむしろ悪い知らせと受け取った人たち、そして大多数の無関心な人たちが登場します。ヨハネの福音書の1章11節には、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったと書かれています。イエス様の誕生、それはその後のイエス様の 働きを暗示しているかのような出来事でした。今朝はマタイの福音書の方から救い主誕生の知らせを恐れ動揺した人たち、そして救い主の誕生を祝いし礼拝するためにはるばる東方からやってきた博士たちについてお話をしたいと思います。イエス様がお生まれになったのは今から約2000年前のことです。まあ、いつまで約2000年と言っていいのかなという気もしますけれども、もう正確には2022年ですけれども、つまりイエス様の生まれた時から2022年ということです。これも実際にはですね、暦を作った時に計算間違いした人が、まあ、というか資料の間違いがあったらしくって、それよりは 4,5 年あるいは 5,6 年前の出来事とも言われています。まあ、どうもそのようです。まあ、でも大体2000年ぐらい前にイエス様は実際にお生まれになりました。場所はユダヤのベツレヘム、今はイスラエルと隣接しているパレスチナ自治区の中にある場所です。当時ユダヤを治めていたのはヘロデ王という人でした。ヘロデ王という人は実はユダヤ人ではない、まあ、親戚のような民族の出身なんですけれども、ローマ帝国の権威の下でユダヤを治めていた人です。まあ、しかし、まあ、どうしても聖書からですねヘロデ王というと何かあまりいいイメージがないんですけれども、大王と呼ばれるぐらいいろいろな業績を残した人です。まあ、ローマ帝国といい関係を結んでいたので、まあ、国はそれなりに安定していましたし、まあ、あちこちにいろんな町を作りました。まあ、建築の才能があったようで、いろんな立派な建物をそして町を建てたことで有名です。で、なんといってもエルサレムの神殿の大規模な修復を行ったことで有名です。まあ、修復といってもほぼ建て替えのような、ですから第二神殿というものがありましたが、まあ、第三神殿と言っていいぐらいすごい修復をした人です。そして彼が死んだ後も実は工事は終わってなくって、まあ、イエス様が十字架にかかられる前に、この神殿を見てですね、弟子たちがこの神殿はもう建て始めて46年も経ってますといったそんな記事があります。まあ、しかしこれは権力者にありがちなことなんですけれども、自分の地位を脅かしたり危うくする人には容赦ないことで知られています。実際に自分の家族や身内を何人も殺しています。まあ、ローマ皇帝のアウグストは冗談交じりですね、ヘロデの息子よりヘロデに飼われている豚の方が安全だと言ったとか言わないとかという逸話が残っているほどです。このヘロデの疑い深い残忍な性格が後でベツレヘムの周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにするという命令を出した、まあ、そんなところにも現れています。そんなヘロデのもとへ突然東の方から博士たちがやってきました。博士たちとはどんな人たちのことでしょうか。もう皆さん何回も聞いていますけれども、まあ、ユダヤから見ればはるか東のメソポタミアの方からやってきたと言われています。星や太陽月の観測をしている人たちです。でも単なる観測をしているのではなくって、その動きから世の中に起こっていること、あるいはこれから起こることを読み取って王様や支配者たちに伝えるというのが仕事でした。まあ、今の私たちから見ればちょっと怪しげな星占いのようにも見えますが、まあ、当時は決してそうではなく大真面目にやっていたわけですね。まあ、実際天体の動きから季節の移り変わり気候の変化を読み取っていました。天文学者であると同時に世界の歴史や哲学科学にも詳しい博士と呼ばれるにふさわしい人たちだったんですね。神様は救い主イエス様の誕生を不思議な星天体の動きによって知らせておられました。それは星を毎日観測していた博士たちにしかわからないような救い主誕生の知らせだったと考えると、 なんとも不思議な神様の御業だなというふうに思います。博士たちは現れた不思議な星がユダヤ人の王の誕生を知らせるものであると気づきました。まあ、博士たちはですね、バビロニアの方にいたとすると、そこには多くのユダヤ人たちがいましたので、ユダヤ人の王ということを彼らが知っていても不思議ではありません。博士たちはユダヤ人の王、すなわちメシア、そのお方はユダヤ人のための王ではなく、世界を変えるような大きな働きをする人だということに気づきました。だから博士たちははるばる、まあ、おそらく数千キロの旅をして、ユダヤのベツレヘムまでやってきたわけです。まあ、劇とかのイメージだと3人でってありますけれども、おそらくですね、これだけ長い旅をするんですから3人じゃなかったような気がいたします。まあ、つまり結構大きなラクダのキャラバン隊がエルサレムまでやってきた、そんな想像ができます。博士たちが向かったのはエルサレムの都です。ユダヤ人の王なら必ずそこにいると考えたのでしょう。東方からやってきたラクダのキャラバン隊の到着はすぐエルサレム中の人たちに知れ渡ったはずです。博士たちはエルサレムにいた、まあ、先ほど言ったヘロデ王ですね、ヘロデ王のところへ行って尋ねました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。さて2番目の点です。これを聞いたヘロデ王は動揺したって書いています。どうして動揺したんでしょうか。それはヘロデ王が本当のユダヤ人の王ではなかったからです。恐れていたことが起こってしまった。本当のユダヤ人の王が生まれたというのか。きっと人々の心は本当の王に移っていくに違いない。そうすれば私は殺されてしまうだろう、まあ、そう考えたんでしょうか。まあ、力によって権力を握って支配者となったヘロデ王にはいつも恐れがありました。自分より力のある人、人気のある人が現れると自分はたちまち落とされてしまうという恐れです。常に人を疑いの目で見ていました。権力を振るう残忍なヘロデ王は、その裏の顔は常に恐れおののいている人でもあったということです。エルサレム中の人々も同じであったって書いています。どう同じだったんでしょうか。まあ、ヘロデ王と一緒にさまざまな権力や利益を得ている人たちのことであれば、新しい王が生まれたということは悪い知らせです。俺たちのこの地位が危ないと王様と一緒に考えた人たちがいたということ、あるいはエルサレムに住んでいた人たちという意味ならば、またヘロデ王がこれで残忍なことをしでかすんじゃないかという恐れから動揺していた。どちらにしても新しいユダヤ人の王が誕生したという知らせはエルサレムの人たちにとっては悪い知らせでしかなかった。誰もその知らせを歓迎しなかったということです。しかしヘロデ王は博士たちがわざわざ来ているので、それを無視するわけにもいきません。神様の律法に詳しい学者や祭司長を皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただしました。律法学者たちは答えました。ユダのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。それは旧約聖書の御箇所というところに書いている言葉でした。ベツレヘムはエルサレムから南へ10キロほどしか離れていない小さな町でしたけれども、ダビデ王の出身地として知られていました。イエス様の親となったヨセフとマリアはガリラヤのナザレの出身ですけれども、ヨセフがダビデ王の血筋の人だったので、住民登録のためにベツレヘムに向かい、そこでイエス様がお生まれになりました。博士たちはイエス様の誕生を知らせる星を見つけてから出発したということですから、まあ、博士たちがエルサレムに着いたのはそれからしばらく経った後の出来事だったと言えます。まあ、ヨセフとマリアはイエス様が生まれてからしばらくベツレヘムの町で過ごし 過ごしていたのでしょう。まあ、生まれたばかりの赤ちゃんをですね、そんなすぐに100キロも連れていくってことはやっぱりできないので、まあ、そのままいたとしても不思議ではないなと思います。まあ、ちなみにローマカトリック教会では1月6日に博士たちが訪問したって決めているそうです。まあ、海外ではですね、まあ、今日もシャニスさん来ていますけれども、クリスマスとハッピーニューイヤーはもう大体一緒にお祝いされるんですね。まあ、日本は年が明けると正月と日本っぽくもうカラッと変わっちゃいますけれども、まあ、大体海外ではクリスマスからお正月はセットでお祝いされています。まあ、そういう意味では1月6日まではまだクリスマスの気分なんだろうなというふうに思います。さて、ヘロデ王はユダヤ人の王が生まれたのはベツレヘムと聞いて、博士たちを密かに呼んで星が現れた時期について詳しく聞いたと書いています。そして幼子を見つけたら帰りに立ち寄って知らせるようにと博士たちに言いました。私も行って拝むからと言ったんですが、これは真っ赤な嘘です。この時点ではヘロデはまだ誰にも言っていませんけれども、幼いイエス様を殺すことをもう決めていたということです。何も知らない博士たちはエルサレムを出てベツレヘムに向かいました。すると博士たちを導いてきたあの星が博士たちの先に立って進んで、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまったというんですね。長い旅を経てついにユダヤ人の王救い主のところへやってきた。博士たちの喜びはどれほど大きいものだったでしょうか。2章10節にはその星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書かれています。この上もない喜び、最上級の喜びということです。救い主の誕生を聞いて動揺して恐れたヘロデ王とエルサレムの人たち、そして最上級の喜びで喜んだ博士たち、あまりにも正反対、対照的です。ルカの福音書にはあのに住む羊飼いたちも喜んでイエス様を訪ねた。でもベツレヘムの町の人々は誰も気づかない無関心だったと書いています。で、東方から来たユダヤ人から見れば異邦人です。言ってみれば別の宗教を信じている人です。その博士たちがこの上もなく喜んで救い主を礼拝したというんですね。エルサレムの人々の恐れと同様、本来一番喜び祝うはずの人たちが喜んだのではなく、救い主の誕生とは無関係と思われていた人たちが救い主の誕生を喜んでお祝いした。これが聖書が伝えているメッセージです。ですからイエス様の誕生は決して教会に来ている人、キリスト教を信じている人だけの喜びではない、もう全ての人の喜びなんだということを、実は聖書は伝えているわけです。さて、最後に博士たちがどのようにイエス様を礼拝したのかを見たいと思います。不思議な星に導かれて博士たちは主イエス様のおられた家に到着しました。2章の11節です。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝した。家に入った博士たちはすぐに幼子イエス様を見つけました。お母さんのマリアに抱かれていたということです。目の前いる幼子がユダヤ人の王であると確信した博士たちはひれ伏して礼拝したと書いています。ひれ伏して礼拝するというところに、意味があるわけですね。ひれ伏すというのは、身分の高い人には敬意を表す当然のことのようにすることです。しかし博士たちが礼拝したということにはやはり特別な意味があります。博士たちが幼子イエス様を神様として礼拝したということです。異邦人である博士たち、おそらくもともとは別の宗教を信じている博士たちがどこまできちんと理解していたか分かりませんが、博士たちは幼子イエス様が これは王様以上のお方だ、これはもう神様なんだということを認めてひざまずいて礼拝をしたということです。幼子イエス様の存在さえ認めようとしないヘロデ王、ヘロデ王の行動を見て見ぬふりをしているエルサレムの人々、その人たちに対してわざわざ東方から来た博士たちだけがイエス様こそ礼拝するお方であると、礼拝すべきお方であるということを知っていたということです。礼拝した博士たちは宝の箱を開けて3つの贈り物、黄金、乳香、もつ薬を贈り物としてイエス様に捧げました。まあ、今年は実際に演技するちょっと劇はねちょっとできませんでしたけれども、まあ小さい時教会で大体毎年もうマンネリ化のような感じですけど毎年劇をやっていて、そうですね、まあ博士役が一番人気があったような気がします。というのはなんか贈り物を持たせてもらえるからなんですね。 CS の先生がなんかアルミでとか金ピカのもので瓶を包んだり箱を包んだりして贈り物を作ってくれたのを今でも覚えています。博士たちは3つの贈り物をしました。贈り物、まあ、黄金乳香持ち役ですね。贈り物という言葉は実はこれは神様への捧げ物、献金も表すような言葉です。やはり博士たちはこの贈り物を神様への捧げ物として贈ったということです。この3つの贈り物から博士たちは3人だったというのは実は伝説なんですね。伝説が生まれました。で、西洋ではメルキオール、バルタザール、カスパールという名前を勝手につけていました。で、大体英語はですね、老人、壮年、青年、大体年寄り、まあまあ中年の人、そして若い人、しかも人種もですね、白人っぽい人と、もうちょっと色の濃い人と、まあ、アフリカから来たような人って、まあ、大体そういうふうに描かれることが多いようです。黄金はもういつの時代も変わらない高価な価値あるものです。で、乳香やもつ薬はどちらも樹木から取れる良い香りがする油で、まあ、それが固まって樹脂になったものです。普通のユダヤ人の家庭では手に入らないような高価なものです。まあ、乳香は良い香りがするものですけれども、礼拝だけでなく身分の高い人は、まあ、化粧品のように使ったとも言われています。もつ薬も、まあ、埋葬の時に一緒に入れるということでもつ薬と言われていますけれども、まあ、こちらも身分の高い人は日常的に使っていたとも言われています。まあ、古代からこの博士たちの贈り物に意味があると理解されてきました。黄金は王様のシンボルです。イエス様がユダヤ人のメシアであることを表している。乳香は神様への祈りに用いられます。イエス様は誠の神様だということを示している。そしてもつ薬、イエス様が十字架にかかって死なれることを示していると考えられてきました。まあ、博士たちがそこまで理解して贈り物を贈ったかどうかは分かりませんが、博士たちはイエス様はこのような高価な贈り物を捧げるのにふさわしいお方であると信じていたことは間違いありません。幼子イエス様を礼拝して贈り物を捧げた博士たちの心は喜びでいっぱいでした。しかし幼子イエス様に重大な危機が迫っていたわけです。神様博士たちに夢でヘロデ王のところに戻らないようにとお知らせになりました。警告をされました。そこで博士たちはエルサレムには寄らないで別の道から自分の国へ帰っていったと書かれています。その後すぐヨセフにも神様の使いが現れてエジプトへ逃げなさいと知らせます。博士たちが戻ってこなかったことを知ったヘロデオは激しく怒ってベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を殺してしまえという恐ろしい命令を出したわけです。さて今朝はマタイの福音書からイエス様の誕生の場面を見てきました。遠い東の国からやってきた幼子イエス様を礼拝して高価な贈り物を捧げた博士、 博士たちはこの絵もない喜びにあふれました。それに対してヘロデ王は誠の王様が現れたことに動揺して恐れました。聖書をよく知っているはずの祭司長や律法学者たちは無関心でした。王様にですね、ベツレヘムで生まれますよと言ったんだったら自分たちも行けばいいのにと思うんですが、彼らは決して行こうとはしなかったわけです。博士たちにとってイエス様との出会いは本当に不思議な神様からの導きだったと思います。星の観測を仕事にしていた博士たちに分かる方法で神様は救い主の誕生を知らせてくださったわけです。でもそれを知らされても行動しなければ意味はありません。博士たちは救い主のところへ行って礼拝することを決断しました。すると神様はさらに不思議な星によって博士たちをイエス様のところへ導いてくださったということです。神様は今も私たちを導いておられます。イエス様に出会う喜びを今朝改めて共に覚えたいと思います。お祈りしましょう。